はい、審査員をお願いしております倉方俊介さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまずですね、今回のキルコス国際建築設計コンペティション第1回目だったんですが、全応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、まず企画自体がすごい面白くて、400作品ちょっと見てもすごく面白かったですね。なんかこうザ・アイデアコンペとかアイデアコンペの中のアイデアコンペって感じで、
はい、
今の傾向がすごい如実に反映されてて、はい、面白かったんですが、ただ一方で結構つまんなかったっていうのもあって、
はい、
まあ、アイデアコンペという感じで逆につまんなかったっていうところもあって、
はい、
まあちょっとそれがなんとなく気になったところでもありますかね。で、ちょっと全体話すときに、まずなんかこう、同行多数というか、まあ割とこういう、まあ昔集団文書に伊藤重作の満流コピー塾っていうのがあって、
はい、
その中で応募作品の中からこう、同じような、なんか誰もがやる趣旨のものが同行多数って言って最初ベスト3ぐらいが発表されて、そうじゃないやつがなんか金賞銀賞になったりするっていうのがあったんで、
はい、
ちょっとなんかそれを思い出して、割とよくある手法というのを、ちょっといくつか3つか4つぐらい挙げると、
はい、
なんかこうちょっとなんかこうなんだろうな、自然とか環境の中になんかこうガラス挿入するっていうのが結構多くて、
はい、
なんかガラスのなんかね屋根とかガラスの壁とか、
はい、
なんかそういうのが結構多かったっていうのが1つ目で、2つ目がなんかこう、長い屋根とかテーブルとか壁なんかをこう社会の中に街の中に挿入して、
はい、
まあこうなんか人をつなぐとか、なんか震災後の絆みたいな、
はい、
なんかそういうのが多かったっていうのが前に2つ目と、
はい、
でそれからあとちょっとそれとは対照的になんか割と塔が多かったですね、タワー。
ああ、そうですね。
なんかタワー、起立するタワーみたいなのが多くて。
なるほど。
で、あともう一個挙げると、はい、なんか割となんか朽ちてくというか、
はい、
なんかエイジングしたりなんか朽ちてく、まあ、それがなんかタワーと一緒になってタワーが朽ちてくようなのもありましたけど、なんか朽ちてくやつが多くて、だからその中4つがなんとなく多かったなって思うんですよね。で、それはなんかそれぞれ違うんですけど、ある意味で共通してるところがあって、
はい、
でそのなんかこうガラスを挿入するっていうのはなんかこう自然っていうかその環境を前提にして環境の中に何かを挿入すれば面白いことが起こるんじゃないかっていうのがあって、
はいはい、
で2つ目のテーブルとか長い屋根とかプラットフォームっていうのはなんか社会があって、その中に何かを入れれば面白くなるんじゃないか、
うん、
で3つ目のその塔っていうのもこれはそういうじゃないんですけど、なんかこう個人なんか割と塔を建てるとき個人の個性をよりとかなんか一人で考える空間をとか、うん、よくそういうのはあったんですけど、はい、なんかそれってなんか個人がそれぞれ自然にバラバラで面白いっていうのをなんとなく前提にしてあるような感じですね、
はい、
うん、4つ目の朽ちるっていうのはこれはなんかもう時間が経過すれば何か多様で面白いことが起こるっていうことを前提としてて、
うん、
だからこの4つともよくある案っていうのはこれらも4つだと思うんですけど、これはなんか共通してなんかこう受け身だと思うんですよね。なんか環境とか社会とか個人とか時間っていう存在がもうなんかもう自明視されてて、それに対して受け身で何か挿入すれば建築だっていうのは、僕なんかちょっとそれはね、やっぱり弱いっていうかね、やっぱりなんかね、弱々しいと思うんですよ。やっぱり建築っていうのは、環境とか社会とか個人とか時間っていうのはやっぱりこう作る存在なんで、
はいはい、
やっぱ受け身でそれに対して何かこうすれば面白いことが起こるんじゃないかっていうもんじゃないと思うんですよね。
うん、
そこがなんとなく全体的にやっぱり共通してバラバラなようで結構受け身だっていうのがなんとなく全体的に気になったことですかね。
はい、なるほどなるほど、わかりました。
うん、そうで、
うん、
どうぞ。ちょっとまあ富さん、もうちょっと喋ると、
はい、
まあそういうことなんですけど、なんかで、最初に言ったそのアイデアコンペっていう感じで面白かったと一方で、まあ面白かったからそういう傾向が結構、
うん、
やっぱりこんだけの作品数があると、如実に出てくるっていうのが、やっぱりすごく、はい、面白かった。現代っていうのは分かって面白かったんですけど、
はい、
一方でまあ、まあ、つまんなかったらちょっと変だけど、っていうのは、なんかこう、やっぱりみんなプレゼンテーション綺麗なんですよね。
はい、
すごい淡い色で細い線みたいな感じで。
はいは
い、で、でもまあ私の立場としてなんかこう読み込んで少しなんかこう変な哲学をちゃんと考えてたりとか、なんか他の人がやってない手法や視点でっていうのをやっぱり探したんです ですけど、やっぱり結構読み込んだんですけどね、うん、それで読み込んで面白いのはなかったんですね、はっきり言うと。だから、そこがちょっと残念だなっていうところがあって、うん、なんかみんなこう、なんか全体的にアイデアコンペ慣れしてるというか、
あ、そうですね、
なんかアイデア発想法、なんか典型的ななんかこう、うん、アイデア発想法ってなんかこう、うん、逆にするとか、長くするとか、うん、巨大化するとか、なんかそういう、非常になんか慣れてるなっていう感じがあって、なんかこういうのってやっぱり、なんか埋もれた才能っていうか、なんかこう、人知れず考えてるんだけど、はい、面白いやつがいて、そういうのを見つけたいって、つい審査員って思っちゃうんですけど、はい、なんかある意味でも、そういう無垢な、なんか、才能を持ってる人っていうのは、もはやこの世の中にはいないのかなっていう、なんかもう、フロンティアが消滅して、みんななんか、なんだろう、例えば、なんだろうな、昔のなんとなくからスカウトでも、はい、東京のスカウトが、こう、例えば、なんか田舎っていうか、東京の地方の方に行って、こう、まだこう、なんだろう、原石みたいな、本人も病気に気がついてないんだけど、可愛い子探してアイドルにするみたいな、なんかそういう幻想があったけど、今はもうみんな、可愛い子はちゃんと自分が可愛いって知ってて、地方でもちゃんと、なんだろう、わかんないけど、女性誌なんかもう全部手に入って、ちゃんと、まあ、都会と変わらなく継承してるみたいな、なんかそういう、まあ、それが民主主義ってことなんでしょうけど、はい、なんか一抹の寂しさもあるっていう、なんか、そういう、なんか埋もれた才能っていうのはもはや現代社会ではなくて、それが民主的だってことなのかなっていうことまで考える、はい、ちょっと考えさせられた。
ええ、ありがとうございます。まあ、それだけに、こう、あれですね、先ほど実は、全作品の画像をウェブで、出しまして、縮小版ですけどね。
はい、
で、結構、いろんな反応がみんなあるんですが、つまり、こう、先ほど倉田さんおっしゃってたの、多分、結構、応募してる側もひょっとしたら、感じてるところもあると思うんですね。コンペ慣れしちゃったところというか。で、これ全部出してで、いきます。全応募作品出してますし、あと審査員ごとにこう、まあ単純に審査結果ばらけてるんですよ。重複最大は金賞3つっていうのがあるんですが、それ以外は、そんなに。
ああ、そうなんだ。なるほど。
で、そういう意味で、2回目が問われますよね。2回目にどういうものをみんな出してくるかとかですね。
だからある意味でなんかこうアイデアコンペの極北でありアイデアコンペのなんか乗り越えみたいなところが今回やったらあって、やっぱそういうことがなんか白日のもとにさらされるっていうことで、じゃあどうする、次どうするかっていうね。やっぱそれがね、僕結構今回
は
批評的だなって思って。
わかりました。ではですね、ちょっと具体的な作品の方に移っていきたいんですが、まず金賞で選んでいただいたのが1247番の、千毛彩炉というんですかね。
そうですね。
これはいかがでしょうか。
これはなんか、まあ、プレゼン、まあ、結果的に選んだのは割と、まあ、プレゼンが綺麗なものが結局多かったんですが、まあ、これはプレゼンもすごく素敵っていうか、まあ、スマートですけど、それだけじゃなくて、やっぱりこのね、道路の白線のところに、こう、菜園というか、まあ、実際にこう、食べられるような、ものを植えて、まあ、ネットワークにしていくっていうのは、まあ、確かに白線って結構途切れなく割とあって、そういうものが、なんかこう、ただ人間と車の領域を分けてるっていうものだけじゃなくて、こういうふうにつなげていくっていうのは、まあ、もうすごくいいアイディアだし、なんかこう、車も多分こういうのを植わってると、歩道側に多分行かないだろうなとか、いろんな効果が考えられて、これ素敵だなって思いましたね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
ちょっと進んでいきますね。次が1024番ですね。銀賞で選んでいただいたのが、はい、大きな木と小さな花の距離に住む家ですね。いかがでしょうか。
はい、これもなんかすごく、かなった草というか草花と木っていう違うものが、なんか両方とも観察が家の中で場所を変えることでされて、で、それによって何かスケール感っていうのが互いに違って見えるっていう、まあ鮮明っていうか全体としても成立してる感じがするので、まあ簡単に言うと中山秀幸さんの2004と、それはちっちゃい方ですよね、草花の方で、で、当然の大きな扉が大きな方で、まあ、その2つを合成したっちゃ合成したもんなんですけど、まあ、ただ、できたものっていうのは、そういうふうな効果が期待できるってことで、まあ、プレゼンもね、すごく手慣れてるし、いいなって思いました。
わかりました。 次ですね、同賞で選んでいただいたのがカサカーサというものですが、いかがでしょうか。
はい、これはいくつか家宅もそうなんですけど、なんだろうな、なんか新しい可能性を感じさせるものを選んでいて、でこれはもう本当にただ人が傘をまとってそれがぶつかったりいろいろしてるっていうだけなんですけど、はい、まあプレゼンがまず魅力的だっていう、はい、まあこんだけ楽しそうになかなか描ける人いないっていうのとですね、はい、ただもうちょっとなんかこの傘が一つの空間になるっていうのは、これはまあ吉田から高松さんも言ってることですけども、そこからもう一個なんか展開、このいろいろぶつかったりとかね、キスしたりとかいうところから展開できただろうな、建築に展開できただろうなって気がします。なるほど。はい。
わかりました。仮作を数点選んでいただいているんですが、ちょっと一つずつですね、はい、振っていきますが、はい、最初1010番のブロックランドスケープですね、いかがでしょうか。
これもブロックが、一個あったものが住宅地であって、それが分散してだんだんなっていくっていうことが、とても新しいつながり方、まあ、遊びも含めたつながり方として、自己表現のあり方としていいなと思います。ただ、なんかどういうふうにこれが、何使ってもいいのか、割と建具じゃない、遊具みたいな感じになっているのか、ちょっとそこら辺のロジックがちょっと分からないところがあったんで、もうちょっとそこ詰めてもらったらいいかなと思いました。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。次が1154番ですね。仮作目の2つ目ですが、あ、ポップアップブックですね。いかがでしょうか。
はい。これは、子供入れるようなポップアップブックに、を作る、提案するってことなんですが、はい、これも、すごく魅力的な、プレゼンテーションで、なんだろうな、2次元と3次元の間の、それでも建築ってのは立ち上がるっていうことを示していて、とてもいいなと思いました。はい、
なるほど、なるほど、分かりました。次、1184番ですね。名付けられる家ですね。はい。
はい。これは、なんかなんだろうな、建築が個人のなんか欲望みたいなものから発生していってっていう、これもすごくプレゼンテーションが絵本みたいで魅力的だし、ここから何か一歩踏み込むと何か様式とか建築のあり方っていうのを問い返すようなものになんかなりそうな感じがするんだけど、そこまでちょっと行ってないっていう感じがあって、ちょっとその期待も含めてですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。次が1303番のコラージュした家ですね、いかがでしょうか。
はい、これも同じですね、今のと同じで、コラージュしたあり方がすごく、やっぱ建築っていうものを問い直す感じがするんですけれども、それがちょっと目には見えてないということですね。でも、何かありそうな感じがするっていう、ちょっと、そういうことで選びました。はい。
ありがとうございます。で、最後の仮作ですが、1369番ですね。これタイトルがないので、無題としてですね、いかがでしょうか。
そうですね、これも人体というか人体との距離の衣服の間のアナロジーで建築のあり方、空間っていうのを、つまり別のロジックで建築空間を読み解いていて、こういうやっぱりその建築のあり方自体を別のロジックでこう読み解いてるっていう、だからさっき言ったの外界に頼ってるとか、あるいは今あるもののバリエーション、言ってみたバリエーションってその拡大とかアイデア発想でやるんじゃない、別の視点で建築を捉えるものがもうちょっとあったら、その中で選べたんだなと思うんですが、あんまそういうのはなかったので、これはその中でそういう別の建築の解釈というかな、その切り口、読み解き方を示してくれたものですね。ただ実際のもの、これなものになった時にどういうそれが効果があるのか、それやったことなんでいいのかっていうところが書かれてないんで、それがちょっと価格以上にはちょっとできなかったっていう感じですね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、以上になりますよね、これで。
はい。
はい、で、最後にですね、ちょっと、今回のテーマに設定しました、変わることと変わらないことについて、倉方さんなりにですね、建築の歴史から見た捉え方でも構いませんので、お聞かせいただけますでしょうか。
はい。そうですね、結果的に選んだのが変わるもの変わらないものに何にも関係ないものになってしまったっていうのはあるんですけど、そうですね、で私自身で言うと、変わるもの変わらないものとなかなか難しいテーマだと思うんですけど、ただ建築っていうのはやっぱり最大の意味というか独自性の一つっていうのは僕は 時にその圧倒的にやっぱり立ってってしまうと残る可能性があって、それは作者とか最初に使った人の生命っていうか寿命よりも長く残るっていう、やっぱこれはすごいことなんですよね。社会が何か変わったとしても、あるいは意図した人間がもういなくなっても残るっていう、今の時代がこんだけそのいろんなものが流れ去るときに、その残ることの、まあそれは素晴らしいことだけじゃなくて、ある意味暴力的なっていう過去の、要するに忘れたいものすらも何か残ってしまうっていう、そういうふうな、今のその割り切れなさみたいなことが、僕はと建築の災害の価値だと、まあますますそれは20世紀になって、浮かび上がると思うんですよね。だから、その中、それの残るっていうことの中に、また変わり者とか、なものとか、その、残ることによって、当初のものとは当然変わっていくっていうのもあるし、残ることによって、もちろん変わらない素材が使われてるっていうのもあるんで、その残ることの中にまたそういうふうな二面性があるっていうところが、すごく建築の、私は、勝ったなと、最近つくづく思います。
ああ、なるほど。ありがとうございます。最後の最後にですが、今回のその変わること変わらないことのテーマ設定においては、3.11 のこともちょっと勘案して、設定したんですね。エネルギーとかコミュニティとか建築とか街とかいろんなものが変わったり、実は大切に変わらないものとか、そういったものがちょっと頭にあったんですが、3.11 を経られて、その、倉方さんの方で何かこう感じられたこととかですね、こう変わったこととか変わらなかったこととか、なんかそういったようなものってありましたか？
なるほど。私はね、はっきりさ、大震災は私自身は何も変わってないというか、何も受け止めて多分ないと思うんですよね。まあ、それ別に意図的に拒否したりするわけじゃないんですけれども、ただ、でもやっぱり、なんだろうな、そう、だから多分なんか変わってくるんでしょうけど、それは多分その震災の前からあったものっていうのが何かきっかけになって、いろんなものがでも確かに浮上してる感じはするんですよね。だからちょっとそこら辺の、まあ、逆に言うと変わることと変わらないことっていうのを少し客観的に、まあ、見つめていきたいなという感じは個人的には思ってます。
なるほど、わかりました。ではですね、ここでちょっと一度収録を締めさせていただきますね。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。